QIC。
いまだに知床の観光船の事故に関してはお便りがもうたくさん来とるんですけど、いくつか紹介しましょうか。鹿児島県鹿児島市41歳会社員、ラジオネームポムポム法。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
知床の観光船事故で思ったことなのですが、あの程度の小型船限定になるのかもしれませんけれど、船自体に多数のバルーンのようなものが、まあ、それが膨らんで沈没を防ぐという救難装置とかって無理でしょうかね、浮いてさえいてくれれば救助までの時間が稼げると思うのですが、ということでいただきました。いや、これいいんじゃないですか。で、実はですね、あるんですよ、そういうものが。船にはですね、船底が二重になってたりする船があるんです、タンカーだとか、で、そこの中にね、まあ、穴が開いたりするとそこに水が入っていくわけじゃないですか。それでその浮力が失われて徐々に沈んでいったりするわけですけど、そこにね、その風船の元みたいなのがそこにあらかじめあって、で、あれですよ、車のほら、自動車の事故が起きた時にエアバッグがバーンって膨らむじゃないですか。あの要領でバーンってその空気が
衝撃が来たらね、
ですっごい丈夫なその袋なわけです。簡単には破れない、それでその水を追い出しちゃって、しかもそこでその空気の層を作るので、沈まないというようなものを考えられてるみたいなんですね。だからそういった点で言うと、確かにあれぐらいの小型船であればですね、そのある程度その、まあ、なんですか、完全に浮くっていうことは無理かもしれないけど、まあ、半分沈んでるぐらいで、こうちょっとだけ頭だけ出してるぐらいな感じで、その、海底にまではいかないというような感じで、まあ、かろうじて浮いてるみたいなことはね、多分できると思うんですよ。だからそこら辺もなんかこうそういう装置というのを、まあ、日本のテクノロジーで僕はできないことはないと思うので、そういうのってぜひ作ってほしいですよね。そうすると海難事故ってかなり減ると思うんだよね。で、実際そのでかい船ってそう簡単には沈まんですよ。今だいたいほら、タイタニックみたいな事故なんて近年そうないじゃないですか。
そうですね、
時々自動車運搬船だとかがバランスを崩して中で荷崩れを起こして、それでひっくり返っちゃってその転覆するなんてことはありますけれど、それでもまあその近年どうだろうか、むちゃくちゃな数そのお客さんを乗せちゃったりして、本来100人ぐらいしか乗れない定員の船なのに500人乗せましたなんて言って、それでバランス崩してひっくり返ったなんていうのがよく東南アジアとかであったりするじゃないですか。
はい、ありますね。
で、それはまたちょっと論外なんだけど、そうじゃなくてまともに運用してるんであれば、ほぼほぼ沈まないですよ。よほどのことがないかに、衝突とか別としてね。で、そうするとやっぱりリスクが高いのはどちらかというと小型船で、で、小型船の、沈没のリスクを下げるという点で言うと、ひょっとしたらこのプラン、このポムポム法が考えた、これはなかなか秀逸なことなのかもしれないですよ。
そうですね。
もう一ついきますね、
はい、
千葉県からいただきました84歳、ラジオネーム書いてありませんでしたけど、多分ラジオ老年。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
北海道は礼文島から函館知床観光まで回ってきていいですね、優雅であります。知床を訪れた日は寒い雨の日で、観光船乗ったんですかね。船長はサービス精神でヒグマがよく見える岸近くに寄せて航行するので怖かったです。ガリガリって言ったら終わりですからね。乗ってる間は救命胴衣は椅子の下にあるという説明があっただけで、装着方法の説明はありませんでした。航空機のそれとは大違いでした、ということでいただきました。まあ飛行機はね、乗るときに救命胴衣の付け方とかっていうのは必ず、もう知ってるよって言いたくなるけど、まあやるじゃないですか。
そうですね、動画が流れたり実際にちょっと
この部分をこのように引っ張っていただくとバンと膨らみます、そして膨らみが足らないときはこのゴムホースを口に加えて、そして息を吹き込んでくださいとかって言うじゃないですか。で、あれちょっと前さ、ANA の、機内のその案内が、前はほら CA さんが大体やってたけど、
今やらないですよね。映像でしょ、
中に映像がそのテレビのモニターがついてる飛行機に関しては、その映像でやるじゃないですか。で、あれがね、 ANA のやつはね、この歌舞伎バージョンだったんですよね。その歌舞伎役者がこう飛行機に乗っていて、白塗りでちょんまげのっていう、で、中にはその稚語というか 子役の子も真っ白に塗って、なんか呪音みたいな感じで出てくるわけですよ。もうそれをね、俺最初して、ね、何の予備知識もなくてさ、
はい、
もう飛行機乗って、それで、ただいまより機内安全のご案内を放映いたします、皆様ご覧くださいませとかって、それでこう上映が始まって、もう俺死ぬかと思ったもん。もう笑っちゃいけないと思ったけど、もう笑いの壺に入ってしまって、ちょっとね、あれちょっともう一遍見たいですね。多分ね、 YouTube あたりあるんじゃないですかね。というね、どうすか、こういう救命胴衣の使い方わかりますか。
いやー、救命胴衣のそんな習ったことあんまないですよね。
まあ大体直帰型にこうね来て、なんかホックとかボタンとか止めるわけでしょ。
でも身を見まねで覚えてるのかもしれませんね。
まあ大体ね、
大体ね、
それでなんかまあつけたならばこう紐をギュッと引っ張ったらブクッて膨れるっていう、
いや多分ね、この船のやつは、
違うんだ、また。
うん。なんか、オレンジ色の布の中に、発泡スチロールが入ってるようなやつですよ。
ああ。
はい。だから、それをただ切るだけっていう。
でも船の救命道具って見たことないですね。どこにあって何、どうするって、ね。
そうですか。私は何回か。
ね、
そうですね。
救命胴衣は FMC にありますよ。その発泡が入ってるやつは。ほぼほぼ使う道ないですけどね。
FMC にはいろんなもんがありますね。
まあ、入ってきた時にすでにヘルメットがあったのが分かりました。
ああ、ヘルメットらしきものもありました。
ヘルメットです。
ああ、それは持って帰ればいいのに。エッグさんのために。
エッグさんのために。
あれピンクのヘルメットじゃなくて、
ピンクのはもう新大阪に
ある。あ、なんかほらエッグさんのためになんか帽子。
あ、そうですね、エッグさん今一応顔を隠すということですね。
そうそうそうそう、なんかありませんでした。
まあまあいろいろ、
まあいろいろありますね、
エッグさんの帽子を。
何の話でしたっけ。
よくわかりません。まあということで、
はい、
そのまあ未だにその知床のね、その会社の社長のボンクラの度合いがさ、ひどすぎてもう唖然とするし、あとそのまだ見つかってない方がまだいるわけですよ。もうでもちょっとさすがにこれだけ時間が経つとね、もう相当になった、もう日本の領海にはもう ほぼいない可能性の方が高いでしょ。でやっぱ
お魚さんの餌になってる可能性もね、
それはもう間違いがありますよ、それはね、はい、だからそういったことを考えるとちょっと非常に、ね、あまりにも痛ましい事件であって、本当にあの経営者のあいつは本当にもう本当に厳罰に処さなきゃいかんと思うんだけど、まあ、そう厳罰にすることが果たしてその今の現行法でやれるのかどうか知らないですけど、はい、ちょっとなぁと。であれでしょ、なんか比較的高めの保険に直前に入ってたもんだから、これでもう保険で全部賄えるから安心だよみたいなことをなんか言ってたと、なんか一部そんなどこまで本当か知らないけど、はい、まあ、なんか話が出てるみたいですよ。ちょっと
ねやっぱり船を使って商売をするのに、船に愛もなければ人を楽しませようなんて気もなくって、やっぱ金なんですね。
恐ろしいですね。
恐ろしいな。
続いては、
はい、
今日はねお腹が空いてるんで巻いていってます。東京都多摩市49歳主婦、ラジオネーム1日5食昼寝付き、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
羨ましいですね。
そうですね、今にちょうどいいラジオネームですね。
たたた大変です。
おい、
維新市政の一つ大阪府箕面市で、この箕面市が防災情報などを発信する市民安全ツイッターのアカウント、はい、で夏の参院選の立候補予定者の投稿、まあ当然これ維新のやつですけどね、
はい、
をリツイートして炎上中です。箕面市では原因不明の不適切なリツイートがあったとして、このアカウントを3日から閉鎖して原因を調べているそうですが、
はい、
人為的にやったんでしょう。そうでしょう、維新さん。
そう思いますけどね。
だって何にもしないでさ、
はい、
自動的にそういうふうなことをやりましたっていう、そんなオカルトみたいなことはあるわけねえじゃんね。
そうですね、
これ誰かその担当者がさ、このアカウントを使える担当者が良かれと思ってやったわけでしょ。
うん、
その後先のこと考えずに、 ちょっとこれ維新のあの人出るんだからちょっとリツイートしとってやとかって言われて、あ、分かりました、やっといいですかとかって、あ、ええからね、でやってみたら大問題、嘘とかで、でもうちょっと大変なことになってますよって、お前がやったんやろみたいな感じで、維新ってそんな感じじゃない、なんか、
まあ、そんな感じ
ね、
いやー維新ね、ほんまにな、なんていうんですか、法律知らないですよね、多分ね。あの、なんだ、
法律とかさ、規則をさ、
はい、
その、まあ、ある意味、その、考える人たちでしょ、政治家ってのは。
まあ、一応 ね、それを、まあね、地方議員でも条例とかね、
はい、
あの、国会議員となれば、本当
に。分かってないですよ、それが何なのかっていうのは。はい、自分では守らなくていいっていう、特権階級なのだというふうに思っている可能性があります。
バレなきゃいいのだとかね。
これは大阪、これ記事によりますとね、大阪箕面市が維新の参院選予定候補の投稿をリツイート、指摘後閉鎖と、そのアカウントをね。で、防災情報などを発信する市民安全ツイッターで夏の参院選の立候補予定者の投稿をリツイートしていたことが分かった、
はいはい、
防災情報と関係がない内容でこの箕面市は原因不明の不適切のリツイートがあったとして、5月3日からアカウントを閉鎖して原因を調べているということです。で、箕面市によりますと、この箕面市のツイッターで参院選比例区に日本維新の会から立候補予定の大阪市議、
はい、
市議会議員ですね、大阪市議の投稿をリツイートしていると外部から指摘があり、箕面市の担当者が3日に確認した、偉そうに確認したって、見たらパッとすぐ分かるじゃんね
そういうことなんですよ。
ツイッターでは防災や防犯、新型コロナウイルスなどの情報を発信していて、フォロワーが7000人以上いるということです。で、箕面市の担当者は原因が判明して適切な対処が終わるまで閉鎖を続ける予定でご迷惑をおかけしますというふうに、グループの社長のような言い方をしているようです、
いや
どうなんでしょうか。
そうですね、話若干ずれるんですけど、維新市政っていうのはなんか、あの都構想の時とか、都構想の時出してきたパンフレットって、パンをそういうあの人に説明するものってね、
うん、
あのいいことも悪いことも五分五分で書かなあかんらしいんですけど、
はい、
確実に都構想になればこういういいことがありますが9割9分ぐらい書いてある。
だから自分のところにその有利なような書き方っていうことですわね。
そうなんですよ、自分のところに都合のようなものはすごくあの簡単にポンポンポンポン出してくるんで、それに近い感じで、もうそれぐらいの軽い気持ちで出したんじゃないですかね、今回もね。
だから普通で、例えばこの我々は今からラーメンを食べようと考えていますっていう、はい、で両論併記、
はい、
ラーメンはこのように美味しいっていろんなことを書いて、
うん、
で反面ラーメンはこのように栄養が偏っているとか、
うん、
それをそのほぼほぼ同列で同じ分量で書かなきゃいけないんだけど、
はい、
そのまあそれがそのでそのあのマイナスのところはほぼほぼ書かないということでしょ、は
い、いいことしかないですよって書いてる、
だからまあそういうようなことで、
はい、
まあ頭悪いんでしょうね、まあ、本当にね、
箕面市からはこの人が出てこの人が受かればいいんですよっていう、そんなことなんですよ。
箕面っていうところはさ、
はい、
まあそのまあ温泉があり、
はい、
ね、でちょっと山あいのね、
はい、
風光明媚なスポットがあり、
そうですね、カツオ寺もありまし
たね、この間カツオ寺に行きましたけどね、はい、でカツオが食べられるかと思ったら食べられなかった
です、まあ、山の中なんでね、
で価値が違うじゃないですか。
で、まあ、で他は割とあれですよね、高台なので高級住宅地ですよね、
す
よ、まあ、割と大阪のなんかセレブっぽい人なんかが住んでたりするじゃないですか。
そうです、西川清も上沼恵美子もあれですよ、箕面だという話ですよ。
ああ、でまあそこの市長さんが維新だと、
はい、そうなんですね、
後先考えてないですね。
そうですね、早く滅べばいいのに、
まああのそのうち滅ぶと、
はい、
天網を開会そうにして漏らさずということがあるように、はい、と思っておりますけどね、
はい、
まああの、そあのなんですか、それあの公平中立、公平性を欠くんじゃないか、えのきだとかっていう人いるかもしれませんけど、この番組は公平中立じゃありませんので、変更徒党でございますんで、
はい、
維新は大嫌いなんです。
そうなんです。
なのではっきり嫌いだというふうに、
はい、
あれ不思議なのは、
はい、
タレントでさ、 ジャイアンツびいきの人とか阪神びいきの人っていろいろいてさ、それぞれ自分の側の画を張るじゃないですか。
はいはいはい、
大して問題になんないよね。
そうですね。
あれなんで政党になるとそれダメなの？おかしいと思わない？なんか
自分の思惑でないことが成立しまして。
だからそのタレントがさ、はい、俺は自民党どうしても嫌いなんだとか、自民党大好きなんだとかって言ったって別にいいだろうに、なんか言えないのがおかしいよね。
そうですね。山本太郎さんも、ね、あの政治のこと言い始めたらなんか、ね、干されたっていうね。
うん、あとほらアメリカだとかはさ、割とあっちのそのまああの著名人、その役者さんにせよ何にせよですよ、アーティストとか、やっぱその政治的なスタンスってのは割と明確にしたりするじゃないですか、はい、だから日本もそれぐらいやった方がいいんじゃないかとか思うふうな、ことがありますけどね、ということで、巻いておりますんで、そろそろ終わりたいと思いますが、一旦 CM に行きまして、この後はパラキルです。今日は、ウォール春菜初熊本ということで、この熊本の感想をね、存分に聞いてみたいと思っています。一旦 CM です。
レイは新選組衆議院議員大石明子です。カジノの是非は大阪府民が決める。住民投票を求める署名を集めてます。
署名集めてるって、みんなお願い一筆ください。
れいわ新選組代表山本太郎のメッセージです。
あなたの周りに人のお金や思ったらいきなり金遣い荒なる人おれへん？今日俺がおごったるわ、好きなもん食べろや言うたら一番高いもんばっかり頼むやつ、そんなやつおるやろ。大阪のカジノ計画ってそんな感じ。最初みんなのお金、これはカジノには使わない、投入しないって言ってきた。そうでしょ？
これだけはっきり言っておきます、IR カジノには一切税金使いません。
ところが大阪府民のお金1578億円投入、人のお金や思ったら金遣い荒いんは市長やったわ。一回立ち止まろう。みんなで考えよう。このまま進めて大丈夫か。カジノに賛成、カジノに反対、どっちでもいいわ。カジノについてみんなで住民投票やりたいだけ。
カジノの是非は大阪府民が決める。住民投票を求める署名を集めています。